こんにちは。今日の通勤 MBA テーマはマネジメントの超基本にして最難関、以上とオンボーディングです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これね、地味に聞こえるんですけど、実は管理職が最初にぶつかって、そして一番つまずくテーマなんですよ。
つまずく。具体的にはどんな場面ですか？
一番あるあるなのが、自分でやった方が早いっていう、あの感覚です。例えば経理のチームで、新人さんが挙げてきた照合表にミスがある。直し方を一から説明する時間を考えると、もう自分で直しちゃった方が早い。で、その日も自分が巻き取る。
わかります、わかります。むしろ責任感がある人ほどそうしちゃう。
そうなんです。しかもですね、短期的には、その判断は正しいんですよ。今夜の締めだけ見れば、自分でやった方が本当に早い。だからこそ厄介で、抜け出せない。
え、正しいのに問題なんですか？
そこが今日の一番のポイントです。短期的に正しいことを続けると、長期的に組織が壊れる。順番に話していきましょうか。
じゃあまず、なんで壊れるのか。
インテルの伝説の CEO、アンディ・グローブっていう人がいて、ハイアウトプットマネージメントっていう名著があるんですけど、彼がすごくシンプルな式を出してるんです。マネージャーの成果は、自分一人の成果じゃなくて、自分のチーム全体の成果プラス自分が影響を与えた周りの成果だと。
自分が手を動かした分、じゃないんですね。
違うんです。で、ここから、レバレッジっていう考え方が出てきます。てこの原理ですね。あなたが1時間を仕分け称号に使ったら、生まれるのは1時間分の成果。でも同じ1時間を、5人が使う手順書作りとか、誰かの育成に使ったら、その効果は5人分に増幅される。
ああ、同じ1時間でも、聞き方が全然違う。
そう。だから、自分で実務をやるって、マネージャーが選べる時間の使い方の中で、一番レバレッジが低いんですよ。一番もったいない。
なるほど。でも、つい自分でやった方が早いを選んじゃう。
そこでこういう式になるんです。チームの処理能力は、だいたい、あなた個人の能力マイナス、マネジメントに取られる時間。つまり、判断も確認も全部あなたを通る限り、チーム全体の上限が、あなた一人で頭打ちになる。
あなたがボトルネックになる。
まさに。人を増やしても、ボトルネックが自分なら、全体は速くならない。これ、根性の話じゃなくて、構造の話なんですよね。
会計の人だと、なんか、資本配分っぽい話に聞こえますね。高い資源を安い用途に使ってる、みたいな。
いい例えです。まさにそれで、マネージャーの1時間っていう高い資源を、定型作業っていう低い付加価値に配分してる。資本配分のミスと同じ構造なんですよ。
数字で言うと、どのくらい急ぐべき話なんですか？
いくつか目安があって。例えば新しく取った人が一人前になるまで、普通は数ヶ月かかる。マイケル・ワトキンスの最初の90日っていう本だと、その人が会社に与える価値が会社が投じたコストを上回る。損益分岐点に届くまで、結構時間がかかると。
つまり、オンボーディングが下手だと。
その期間が伸びて、その間ずっと、あなたの負荷が下がらない。だから、早く戦力化するのは、優しさじゃなくて、あなた自身の時間を取り戻す投資なんです。
じゃあ、具体的に、どう任せればいいのか。
まず一番大事な誤解をほどきたくて。異常って、自分でやるか、丸投げかの二択だと思われがちなんですけど、違うんです。
二択じゃない。
1958年に、タンネンバウムとシュミットっていう二人が、ハーバードビジネスレビューで書いてるんですけど、リーダーの行動って、上司が全部決めるから、部下に完全に委ねるまで、連続したグラデーションなんだと。
スイッチじゃなくて、ダイヤルみたいな？
そう、まさにダイヤル。実務で使いやすいように5段階に分けると、こうなります。1段階目が、指示通りやってもらう。 2段階目が理由を説明して納得してもらう。3段階目が相談を受けて最終判断は自分。4段階目が基準を一緒に作って、あとは本人が判断。5段階目が結果責任だけ握って、進め方は完全に任せる。
段階が上がるほど手綱が緩くなる。
緩くなる、というか、任せる範囲が広がる。で、ポイントは、この段階を相手とタスクで毎回合わせるってことなんです。固定しない。
じゃあ、何を基準にダイヤルを合わせるんですか？優秀さ、ですか？
そこが今日、一番持って帰ってほしいところです。基準は、人の優秀さじゃないんですよ。さっきのグローブが、タスク関連成熟度、英語でタスクレリバントマツーリティ、略して TRM って呼んでるんですけど。
タスク関連、成熟度。
その人が、その特定の仕事について、どれだけ経験と実績と自信を持ってるか。これで決めるんです。人全体の優秀さじゃなくて、人かけるタスクなんですよ。
つまり、すごく優秀な人でも。
その会社特有の業務が初めてなら、その業務の TRM は低い。だから、優秀さに引きずられて、いきなり5段階目で全部任せると、文脈が足りなくて事故るんです。
ああ、それ、ありそう。具体例ってあります？
例えば、中途で入ってきた A さんがいて、会計知識は、ちゃくちゃ高い。で、つい、優秀だから大丈夫って、四半期の経過勘定、見積もり計上ですね。これをいきなり丸ごと任せちゃう。
優秀だから、いけるだろうと。
でも、その会社の見積もりの流度とか、本社が何を期待してるかとか、過去にどんな論点があったかは、A さんはまだ知らない。TRM が低い。結果、見積もりの判断がずれて、後で監査で根拠を問われて手戻り。
優秀さと、その仕事の慣れは、別物。
別物なんです。だからこの場合は、いきなり5段階目じゃなくて、2段階目から3段階目。最初は一緒に基準を作る。どの費用を、どの根拠で、いくら以上を計上するか。で、2回目3回目とダイヤルを上げていって、3ヶ月後には任せる。
TRM が上がってきたら、手綱を緩める。
そういうことです。
実際に任せるとき、何を伝えればいいんですか？これお願いだけじゃダメですよね。
ダメですね。5つ埋めてくださいって言ってます。1つ、成果と、なぜそれが重要か。目的ですね。2つ、権限の境界。いくらまで、どこまで自分で決めていいか。3つ、完了の定義。合格ラインを数値で。4つ、チェックポイント。いつ確認するか。5つ、参照先。手順書や相談相手。
最初の目的って、そんなに大事ですか？ついこれやって、締め切りこれで終わっちゃう。
めちゃくちゃ大事で、しかもこれ、ちゃんと研究の裏付けがあるんです。ロックとレイサムっていう人たちの、目標設定理論。経営心理学で一番再現性が高い知見の一つなんですけど、具体的で挑戦的な目標は、とりあえずベストを尽くしてみたいな曖昧な指示より、一貫して高い成果を出すと。
頑張って、じゃ伸びない。
伸びないんです。で、なんで目的が効くかっていうと、目的と合格ラインがはっきりしてれば、部下は途中の細かい判断を自分でできるんですよ。
いちいち聞きに来なくていい。
そう。逆に目的が曖昧だと、迷うたびにあなたに確認しに来る。つまり、また、あなたがボトルネックになる。だから、目的を語るのは、異常の前提条件なんです。
つながってますね、最初の話と。
もう一個、土壌の話をさせてください。異常がうまく回るチームには、共通点があって。心理的安全性って言うんですけど。
最近よく聞きます。仲良しチーム、みたいな。
そこ、すごく誤解されるんですよ。エイミー・エドモンドソンっていうハーバードの研究者が1999年に出した概念で、対人関係でリスクを取っても、このチームは安全だ、 と思える状態のことなんです。例えば、これわかりませんとか、ミスしましたって言っても、吊るし上げられない。
で、それがあると成果が上がる、と。
Google が自社の何百ってチームを分析した、プロジェクトアリストテレスっていう有名な研究があるんですけど、好業績チームを分ける一番の要因が、この心理的安全性だったんです。
へえ。じゃあ優しくすればいい？
そこが誤解で、エドモンドソン自身が強調してるのは、安全性と説明責任の両立なんですよ。優しさだけじゃダメ。
説明責任、つまり基準は厳しく。
そう。整理するとですね、安全性も説明責任も低いと、みんな無関心。安全性は高いけど基準が甘いと、居心地はいいけど成長しない。基準は高いけど安全じゃないと、みんな不安でミスを隠す。両方高くて初めて、学習して好業績になる。
安全だけど甘くない。
いい言葉ですね、それ。異常に当てはめると、失敗は責めない。でも基準は緩めない。遅い相談より、早い相談を歓迎するよって言いながら、合格ラインは数値できっちり握る。これが異常を回す土壌なんです。
ここまで今いる人に任せる話でしたけど、新しく来る人は？
そこがオンボーディング。戦力化って運じゃなくて、設計なんですよ。最初の90日を3つに割ります。
30、60、90。
最初の30日は、理解する。全体像、用語、主要なプロセス、人間関係をつかむ。この時期、成果はまだ求めない。求めるのは、いい質問です。次の30日は、回す。補助輪付きで主要業務を一通り。最後の30日で、任せる。一定の独立度で運用する。
さっきの TRM で言うと。
まさに、TRM を意図的に引く中、高へ上げていく工程表なんです。それに合わせて異常の段階も、1、3、5って上げていく。綺麗につながるんですよ。
最初の1週間で、特に聞くことってあります？
3 つあって。1つ、初日に、90日後にどうなってたら合格かを、言葉にして渡す。曖昧さは不安を生んで、不安は早期離職の引き金になるので。
二つ目は、
早い小さな勝ち、クイックウィンを用意する。30日以内に、自分は役に立ったって思える、完結する小さな仕事。バンドゥーラの自己効力感の研究でも、小さな成功体験が、自分はできるっていう確信を育てて、その後の定着を促すって分かってます。
三つ目、
人の地図を渡す。誰に何を聞けるか。特にリモートとかアジアの拠点だと、廊下でばったり、みたいな偶然がないので。関係って、放っておいたら育たないんですよ。だから意図的に設計する。
そのアジア拠点とかリモートだと、言い譲って難しくなりません？
固有の難しさが二つあって。一つは暗黙知。日本の法人で、空気で回ってた手順って、移管先に渡すと崩れるんです。受け手は、その場の前提を共有してないので。
じゃあどうする？
手順書、SOP に書き起こす。暗黙知を形式知にする。野中育次郎さんの知識創造理論の話ですね。これが、5段階目のプロセスごと任せるを可能にする前提インフラになるんです。SOP を書く時間がないって、裏返すと、だからいつまでも自分が抱えるなんですよ。
耳が痛い。もう一つの難しさは、
文化差です。エリン・マイヤーのカルチャーマップって本が有名なんですけど、文化によって、はいの意味が違う。
はいの意味？
ハイコンテクストな文化だと、はい、わかりましたが、必ずしも理解とか同意じゃなくて、あなたの発言を受け取りましたくらいの意味のことがあるんです。
それ、異常したつもりで伝わってないが起きそう。
起きるんです。だから理解の確認は、わかった。はいっていうクローズドな聞き方じゃなくて、どう進める。最初の一歩は、ってオープンに聞く。相手の言葉で計画を語らせると、 理解度と TRM が同時に測れる。
なるほどな。今日、めちゃくちゃ濃かったですね。最後に持ち帰りを。
三つに絞ります。一つ、自分の作業を棚卸しして、四段階目か五段階目で誰かに渡せる仕事を、一つ選んで、今週実際に渡す。渡し方の5項目を使って。
二つ目。
新しいメンバー、あるいは次の採用の、90日の成功の定義を、1枚にする。
三つ目。
口頭で回ってる手順を、1本だけでいいので、SOP に書き起こす。以上の前提インフラを、1個積む。
で、大事なのは、異常しても結果責任は残る、と。
そこ。最後に強調したいです。任せたら見ない、じゃないんです。結果責任は自分が持つ。だからこそ、中間で一回、見る。これが、丸投げと、健全な異常の分かれ目です。
今日のテーマ、異常とオンボーディング。次回は？
次回は、採用と選考。今日の花って、そもそも TRM を上げやすい人を取れてるか。で負荷が全然変わるんですよ。異常の上流にあるのが採用。だから次は、いい人をどう見極めるかを、これもエビデンスベースでやります。
楽しみです。それでは、今日の通勤 MBA、ここまで。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。